6ページから10ページ、ここが聞きたい一般質問、長の考えを問う、第411回定例会、一般質問。質問者氏名と質問事項を読みます。1、福井和夫。目標人口3万人を割ったが、人口維持の方策は、観光用トイレの洋式化、温水洗浄便座設置は、訴訟にかかる町の正当性の情報発信、訴訟費用負担、購入地の部分活用等は。2. 坂本博子、災害弱者を守る防災と福祉の連携は、実効性のある防災対策の強化を。 3. 北坊達夫、北部地域の活性化への取り組みは、小学校・中学校の学校給食無償化への取り組みは。 4. 山下治、森林経営管理法の対象となる森林面積は、森林環境譲与税の改善対策は、自治体連携や運営体の設置は。 5. 小東明子、町を被告とする住民訴訟の町費負担は、肥料高騰による農業従事者への早急なる支援策は、来年度に向けた人口減少抑制策の考え方は。6、南初夫、両部岩橋の改修等は、県道島の瀬線退避所が完成しているが、今後は。7、池上哲夫、弁護士保険加入を考えては、部活動指導の現状と課題は。8、山田京子、道の駅移転用地の取得を問う。9、末松早苗、大谷アルプスランドの状況は、稲川町公式 LINE の機能充実は、障害者福祉を問う。詳細はこの後をお聞きください。各議員の QR コードでは、一般質問の動画が視聴できます。福井和夫議員、被告として町の正当性の発信は、など6件あります。1、訴訟を受ける側として町が正しいと伝える責務があるが、正当性の発信は、企画総務部長、町側が法廷で主張した内容を、その都度情報発信を行い、公判の状況、正当性を住民にしっかり報告することで、説明責任を果たす。2、裁判の期間と費用負担は、企画総務部長、期間は現段階では不確定、費用は着手金など486万5千円支出済み、成功報酬は着手金の2倍が目安、上訴ごとに着手金を支払うが、適正な範囲で減額できる。3、裁判中であっても、南田原購入用地の書面上の計画策定、土地の部分活用は、地域振興部長、係争中であり、農地として維持管理、現時点では具体的な計画を進めることは難しい。4、目標人口3万人を割ったが、人口維持の方策は、企画総務部長、移住・定住施策に注力し、本町の魅力発信により転入を図る。5、各まちづくり協議会へ移住コーディネーター・正規職員の配置は、地域振興部長、直ちの実施は困難、既存の地域担当制度を継続する。6、観光トイレの洋式化と温水洗浄便座設置は、企画総務部長、建築年度や更新時期に合わせて改善に向けた検討を進める。坂本博子議員、災害弱者を守る防災と福祉の連携は、など6件あります。1、災害弱者を守る個別避難計画の策定には、防災と福祉の連携が必要。作成への関係機関との調整は、企画総務部長、地域支援団体を選定し、福祉専門職などとも共同で計画づくりに取り組んでいる。2、個別支援計画作成における個人情報の提供は、企画総務部長、避難行動要支援者本人の同意を得て名簿とし、地域支援団体に対し情報提供できる。3、早期作成のためリスクの高い人から優先度を検討して取り組む考えは、 おおむね何人と想定されるか、企画総務部長、生活安全課、福祉課で協議し進めている。1団体あたり10人前後、全体で500人程度に一旦絞る。4. 災害弱者の防災訓練は、企画総務部長、実効性のある個別支援計画にするため、自主防災組織の訓練時に実施を働きかける。 5. 町内に1箇所しかない福祉避難所の拡充を、企画総務部長、5年度から1箇所追加予定。 6. 時系列でやるべき作業が説明されている避難所開設キットを配備しては、企画総務部長、避難所の開設や運営には地域の協力が不可欠、有効なツールとして共助による開設も視野に調査研究する。稲川小学校区防災訓練、簡易ベッドと間仕切りテントの組み立ての様子の写真が掲載されています。下坊達夫議員、大谷アルプスランドの今後は、など2件あります。1. 大谷アルプスランドの山道水道管新設、合併浄化槽設置、炊事場などを2億円以上かけて整備した。管理を橿原生産森林組合に委託しているが、高齢化が進んでいる。今後管理の取り組みは、また交通対策は。企画総務部長、平成30年度より大規模改修工事などを行い、指定管理者の橿原生産森林組合と調整しながら、可能なものは順次整備改善に努めている。森林組合をはじめ、大島小学校区の人たちを中心に、豊かな自然や美しい景観を将来につないでいけるよう努める。まちづくり部長、アクセスはバス路線やネットワークの再編を含め検討。 2. 学校給食無償化について、前回の一般質問に考えていないとの答弁だったが、コロナ禍で生活は大きく変化し、急激な物価高騰の影響を受けている。国の交付金を活用し負担が軽減されたが、今後も物価が上昇する中で無償化の考えは。教育部長、給食費の無償化にかかる項目をアンケートに入れて住民の意見聴取を行う。問題は財源の確保であり、来年度に向けて年内には一定の方針を示したい。山下治議員、森林環境譲与税の改善要望は、など3件あります。 1. 森林環境税は住民税に1000円加算して納付する。本町の住民税納付者が1万5000人程度とすると、町民が納めるのは毎年1500万円だが、針葉樹や林業者が少ない本町に譲与されるのは800万円に満たないと推測される。制度に問題があると国や県に意見を出さないのか。地域振興部長、森林が多い自治体や森林整備が本当に必要な地域から配分の強化を望む意見が出されている。動向を注視し要望活動を実施したい。 2. 森林経営管理法の対象森林は 6920.5 ヘクタールではないのか。地域振興部長、林野庁の手引きに天然林や竹林を除くことが示されており、592ヘクタールである。3. 天然林を除外することは法律に明記されていない。国民は森林を整備するため森林環境税を納付する。樹木が倒れて民家を壊した場合、森林所有者の責任か、森林経営管理法施行により早く適正管理するよう伝えているのか。地域振興部長、私有林の倒木損害は所有者に責任がある。原則私有林、人工林だが、紅葉樹林を含めてはいけないとはなっていない。県や近隣市町の状況を確認し検討する。小東明子議員、住民訴訟、多額の公費支出、町長の思いは、など3件あります。 1. 住民訴訟の町費負担は多額の公費支出となるが、町長自身の思いは。企画総務部長、制度上町長が被告となるため公費負担となる。現段階で着手金など486万5000円を支出。勝訴の場合、成功報酬は着手金の2倍の額が目安。 上訴ごとに着手金を支払う。町長、想定外の出来事で大変残念。道の駅検証委員会では、用地取得の価格と時期に特に不合理な点はなかった。今後、検証報告を役立てていく。2、農作物用肥料が高騰しているが、早急な農業者支援策は、また生活支援への考えは、地域振興部長、現在国の肥料価格高騰対策事業で、増加分の7割分を補填、3割分の農業者負担分の補助を国の臨時交付金を財源に検討する。生活支援は国が臨時交付金を追加の報道もあり、追加交付があれば多くの人への支援に活用する。3、来年度施策で人口増への町長の新たな戦略は、町長、来年度の方向性はこれから議論する。現状を踏まえ持続可能な町政運営を考えていく。公約で実現可能な部分を来年度当初予算に明示できればいいなと思っている。稲見初夫議員、屏風岩橋改修後の全体イメージは、など2件あります。1、屏風岩橋は長期にわたり大変危険な場所であったが、地権者の協力により工事が進んでいる。6年に供用と聞くが、東工事下から左カーブし、屏風岩橋、烏帽子岩橋と S 字カーブにより安全面で大変な設計と思う。また、岩屋間跡地も工事中であるが、大きな建物は建たないと聞く。今後、屏風岩橋が現在より下流になると思う。県、民間の事業ではあるが、全体のイメージとしてどのような風景になるか。まちづくり部長、新設の屏風岩橋は現在の橋の下流側に仮設される。新設道路の線形は橋梁区間も曲線で計画し、西から北へ大きなカーブで接続することにより、安全を確保することで現橋より 1.5 メートル高くなる。グランピングの施設は民間の開発だが、町の観光拠点として都市計画上の位置づけとし、町としても今後の事業動向に期待している。2、県道島野瀬線の今後は、まちづくり部長、退避所設置工事完成後については全線2車線に向けて県に要望していく。池上哲夫議員、訴訟に備え弁護士保険に加入してはなど2件あります。1、町長設置の道の駅検証委員会で516万円、今回は議員の訴訟で486万円もの税金が使われる。これだけあれば以前提案した補聴器購入に2万円助成すれば500人、5万円でも200人が助かる。あるいは物価上昇による給食費値上げの抑制もできる。訴訟に備え弁護士保険に加入しては。企画総務部長、他の団体も確認し研究したい。2、訴訟に対し町長は検証委員会報告内容を意見陳述したが、結果は決算審査の追認である。町長が提案した決算に町長一人異議を唱え、専決処分で検証委員会を設置し、税金を使うという誤った判断をしたことを公表したことになる。決算監査でも専決処分について指摘されている。これは警告と思う。購入価格と時期の合法性は議会に報告され、議決により決着している。これが陳述の要旨ではないか。企画総務部長、議会で認定されているがまだ住民が疑問視していた。検証委員会は町長が住民の信頼を得ようと外部弁護士に委嘱したもので、報告内容は訴訟に耐えうるものと認識している。山田京子議員、一社二社手を挙げるは虚偽ではないかなど2件あります。1、唯一の入札参加資格者の高松建設グループ、高松建設西垣は入札には参加せず入札不調となった。アンケート調査結果はコロナに関係なく参加意向を示したのは2社、内訳は道の駅参入に伴い組織された特定目的会社ではなく直売所と設計企業であり、 PFI 事業者とは考えられない。土地購入議案審議での前地域振興部長の 一社二社複数社が手を挙げると確認しているとの答弁は虚偽答弁と考えるが、地域振興部長20社の民間企業に対しアンケート調査を実施し、11社から回答があった。そのうち2社が参加意向を示しており、虚偽答弁ではない。 2. 地権者との覚書公開は審議に影響するとのことで非公開となった。用地購入は事業者との基本協定締結後と説明を受けてきたが、変更合意書をひた隠しにして用地購入議案を審議したのはなぜか。地域振興部長、審議に影響するからではなく、公開した場合地権者は不信感を抱き、事務事業執行に著しく支障が生じると判断し、条例に基づき非公開とした。係争中事案に影響する可能性があり、これ以上の答弁は控える。松早苗議員、公共交通での大屋山登山の考え方は、など2件あります。1. 大屋アルプスランドがリニューアルオープンしたが、公共交通は利用できない。公共交通を利用した登山についての考えは、まちづくり部長、バス路線再編やふれあいバス、ちょいそことのネットワーク再編の中で住民生活第一の方針は変えないが、観光利用で一定収益につながる見込みがあれば、路線バスでの移動など検討を進める。運行を休止している阪急バス、橿原バス停の写真が掲載されています。2. 町公式 LINE に住民からの情報提供ができる機能を充実させてはどうか。企画総務部長、町公式 LINE は情報発信手段の一つとして行政からのお知らせや災害情報などを発信している。今回の提案である住民からの情報を得ることのできる仕様への改修は有料メニューであるので予算化が必要。また意思疎通がしにくいことや誤報やいたずらの恐れなど行政事務の混乱が予想される。極力予算をかけず効果的なプロモーションを進めるとともに、他の自治体も参考にしてより効果的な情報発信に努める。その他の質問、障害者福祉を問う。